主は皆さんと共に。マルコによる福音。その時イエスは弟子たちに言われた。それらの日にはこのような苦難の後、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り起こされる。その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。その時人の子は天使たちを遣わし、地の果てから天の果てまで彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集める。イチジクの木から教えを学びなさい。枝が柔らかくなり葉が伸びると夏の近づいたことがわかる。それと同じようにあなた方はこれらのことが起こるのを見たら、人の子が戸口に近づいていると悟りなさい。はっきり言っておく、これらのことが皆起こるまでは、この時代は決して滅びない。天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びない。その日、その時は誰も知らない。天使たちも子も知らない。父だけがご存知である。主の御言葉。まあ、今日の福音書は、まあ、11月もこの死者の月で、まあ、この世の、まあ、世の終わりにですね、何かこの滅びのようなことが語られている、まあ、福音書ですね。まあ、様々な苦難が あるということを言っています。まあ、でも実際このような滅びや、まあ、苦難があるからこそイエス様がこの再臨されるということですね。実際私たちのこの世の中は、なんか滅びとですね、命、まあ、死と生がやはりこう、まあ、入り混じっているというか、それはまあ切り離せないものだということを、まあ、思うことも多々あります。まあ、今日は七五三で、まあ、子どもたちの成長は本当にあっという間で、まあ、来てから3年目ですけど、赤ちゃんだったのがもうすっかり子どもの成長は本当なんか素晴らしく早いなと思いますが、でもその分大人は年取ってるわけだから、若い人の成長が喜ぶとともに、結局ね、上の人は死が近づいてるっていうか、まあ、結局だから成長と衰えは、まあ、どこまで行ってもひっついてるので、喜ばしいことの裏には、まあ、そうでもないことが、でも喜ばしくないことには喜ばしいことが、逆に言えば裏がってひっついてるわけですよね。まあ、私たちはその両方を、まあ、見なければならないことも確かなことだというふうに思います。イエス様がこうおっしゃるんですよね。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びないと。まあ、天地は滅びると書いてあるので、まあ、この世の命あるものは、まあ、生まれて育って年老いて死んでいく、まあ、実際、まあ、滅んでいくものでは実際あるわけですけれども、でも滅びないものはイエスの言葉である。まあ、これだけは滅びないっていうですね、まあ、不思議な言い方をまあしています。私たちクリスチャンは、まあ、単にまあ滅んでいくものだけを見つめるのではなくてですね、この滅んでいかないものを私たちは見つめなきゃならないでしょう。それが命の誕生であれ、人の死であれ、成長であれ、老いであれですね、まあ、そのなんか向こう側にあるっていうか、それを支えているこの変わらない滅びないものに、私たちの生き方の基盤というか視点を置かなきゃならないだろうと思いますね。まあ、なんでイエスの言葉が滅びないのか、まあ、それは実際、まあ、言葉のその一言一句というよりは、なんで滅びないのか、それは神の言葉だからですね。で、神の言葉は、まあ、滅びない、つまり神様と神から出てくる愛っていうんですかね、神の愛が滅びないからこそイエス様の言葉が、まあ、滅びない、つまり神様が永遠だからですね。で、神様から出てくる愛の心は、やはり私たちを滅びじゃないところに私たちを支えている、まあ、そこに私たちの、まあ、フォーカスというか気持ちを置くことが、まあ、必要なことではないかなと思います。まあ、ちょっと話が飛ぶようですが、まあ、ちょっと今日は子どものミサでもあるので、宮崎駿監督の ハウルの動く城ってそういうアニメ映画があって、まあ、見た方も、まあ、見てない方もおられると思いますけど、まあ、ハウルという魔法使いのお話なんですね。魔法使いが、まあ、魔法使いというか魔法の使いもいる、まあ、世界のお話なんですが、まあハウルというその、魔法使いと、まあ、その女主人公がソフィーというんですけど、この人が10代の女の子なんですが、その魔法をかけられてしまってですね、なんと90歳になっちゃう最初ですね。まあでもね、若さとこの老いの問題というのはなんか、まあ、考えさせられますけど、突然90歳ですよね、もう、ヨボヨボの子。10代の女の子が90の、まあ、おばあちゃんになったところから話がだんだん進んでいくんですけど、で、まあ、登場人物がいろいろいて、そのハウルという、その、まあ魔法使いがいてですね、それが動く城って魔法の、館に住んでるんですよね。まあ、それが便利で、まあ、登録してるところにはすぐ行けるっていうか、例えばドラえもんのどこでもドアと似てるんですけど、学校とかね、職場とか病院とか幼稚園とか通学せずにパッとそこに行けるドアがあって、まあ、非常に便利なんですよね。あれがあったら全然電車もバスも乗らなくていいから、まあそういうものとかいろいろあるんですが、でもそこで、まあ、もちろんお話がいろいろ進んでって、魔法を使うか使わないかとかいろいろですね。でそこに出てくるのが、その城を燃やしてる暖炉の火があってですね、ちょっとその火の名前何だったかな、ちょっとカルシファーって言うんですけど、まあ、それとかカカシとかいろいろ出てくる、いろんなものが出てくるんですが、結局最後の最後でその3人ぐらいかな、そのハウルとカシファー、カルシファーと、まあ、そのカカシとか全員が実は魔法使いの呪いがかかってて、その呪いがこう重なってるんですけど、最後の最後でソフィーの活躍でみんなの呪いがこう解けちゃうんですよね。みんな、まあ、呪いとか何かがかかってたのが最後の最後で解けてですね、でそのソフィーも若くなっちゃった、最後の元の年齢にこう戻って、まあ、最後はもちろんハッピーエンドのお話なんですが、でもその他の人々の呪いはソフィーが全部解くんですね。ソフィーがまあ頑張って他の人の呪いが解くんですけど、ソフィーだけは誰からも何にもされないのに最後に呪いが自ら解けるんですよっていう、まあ、ストーリーで、まあ、見たことある人は思い出してもらってるんですけど、なんでソフィーの呪いが解けたのか、あるいはソフィーがなんで他の人の呪いを解くことができたのかってことなんですが、ちゃんと別にもちろん書いてないんですが、まあ、それはたった一つだけで、ソフィーがハウルのことを愛していたからなんですね。で、彼女は愛の心だけで動くから、結局、ソフィーの愛の心が、他の人の呪いを解くだけじゃなしに、自分の呪いも自分で解いて、それで最後にハッピーエンドなんですね。だからやっぱり、愛の力は呪いを超えていく。つまり呪いから結局発生するのが滅びとか死とか。滅びやそういうものを全部乗り越えていくのは愛の心だってことなんですね。まあそれはなかなかな、まあ私たちは単に人間的な愛ではなくて神の愛に基づいて生きていますから、私たちが本当に神の愛に基づいていくときにこそ、この滅びとか苦しみとか困難を乗り越えていくことが、あるいはどんな滅びであってもそれを超えていく力と恵みが私たちに、まあ、与えられているということですね。まあ実際そのお話なんですけれども、でも僕多くの人見てて思うんですけど、ほとんどの人は呪いがかかっている。子供時代に、特に7歳以下の時に、まあ何かトラウマとか傷とか、なんていうんですかね、もう覚えてないこともありますけど、大体その人の人生を一番左右しているのは7歳以下の経験ですよ。本当のところはほとんど覚えてないことの方が多いけれども、 だから実際ね、ほとんどみんな僕は呪いがかかってると思います。まあちょっと言葉強いけど、何らかの傷とかトラウマとか何かを背負って大体は生きている。でも私たちはもちろんね、7歳以下の子供にそういうものがなるべくないように、親はやっぱり子供をどれだけ本当に愛するかっていうことが一番大事なことですし、たとえ私たちがその後困難や苦しみがあったとしても、神の愛を持ってしか乗り越えることはできないんですよね。自分の苦しみだったり、人の苦しみ、呪いとか滅びとか、それは子供であったって。で、その呪いはだいたいおじいちゃんおばあちゃんだってよく出てくるんですよね、最終的に。最後の最後はそれが人間の仕事だって感じがしますが、私たちはやはり神の愛を持ってどう歩んでいくかどうか、特にその子供の時の傷を乗り越えて生きるかっていうのが、まあ、心理的な一つの大きな、まあ、課題じゃないかなというふうに思いますね。実際その主人公の魔法使いのハウルっていう人も、子供時代に心を失うっていう呪いなんですよ。心が取られちゃう。だからその彼はその後冷たい人間になって、非常に冷血な人になっちゃうわけですよね。その代わり魔法の力を手に入れるんですけど、でもソフィーの努力によってハウルは自分の心を取り戻すことができるんですよね、最後の最後に。で、彼は本来の自分の人間性を取り戻すっていうことになるんですけれども、まあ私たちは、まあ、一人一人、まあ、そんなに深刻なね、呪いかかってる人少ないとはもちろん思いますけれども、やはり神の愛の中で私たちが歩んでいくならば、困難や滅びや苦しみも乗り越えている力が与えられるということですね。神の愛が本当に今日はこの七五三の子供たちに注がれるように、そして社会の貧しい人や弱い人に注がれるように、でやはり死にゆく人や年を取って苦しんでいる人にもその神の愛が注がれるようにですね、そして私たちが愛のうちに歩んでいけるように、まあ、今日はですね、七五三とこの貧しい人のために祈る、まあ、その心を大事にしながら歩めるように、共に祈りをミサを捧げたいと思います。